弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ今年もだいぶ経ってしまいましたが、
うん、はい、
いやなんかやっぱり犯罪が減ったとはいえ、うん、
犯罪減った、
いやまあそれ昔から言われてるじゃないですか、その日本で犯罪の数っていうのは
減っていってるんですか。
減っていってるんですよ、基本的には。その、はい、特に凶悪犯は減っていってるんですよ、
うーん、
とは言われてるんですけど、まあ例えば今年1月ですか、東京大学の前で、
うん、
確かセンター試験の時だったんですかね、
あ
高校2年生の少年が、うん、なんかこう人を殺したいみたいなことで、
はい、
殺傷事件を起こしたりとか、
うん、
でこの少年はなんか人を殺して罪悪感を背負って切腹しようと考えたと、
はい、
もう意味がもう本当にわからない、本当に意味がわからないんですけど、はい、っていうことがありましたし、
うんうん、
あとは昨年もですね、僕が記憶に残ってるのはバットマンの ジョーカーのコスプレ、
はいはいはいはい、
まあ、一説にはジョーカーのコスプレではないという噂もあるんですが、
うんうん、
電
車の中でタバコ吸ってて、
京王線ですね、
京王線でしたっけ、
はい、
で火つけたやつですよね。
そうですそうです、うん、彼は当時24歳だったみたいなんですが、まあ、火をつけて放火しただけではなく、
はい、うん、
確か70代ぐらいの方 を刺して意識不明にさせてたんだと思うんですけど、
はいはいはい、
で他にも怪我したというか、その煙で、
うん、
怪我したりした方もいらっしゃって、
はい、
刺された方は心肺停止になったんですけど、回復はしたみたいなので、
な
まあ殺人未遂ではあるんですが、
うん、
でまあ彼もやはりなんかこう死刑になりたかった、
うん、
という。
コロナの後結構出ましたよね、人刺したりする人とか硫酸かけたりする人とか、
なのでまあ刑事犯罪が減ったとは言っても、
うん、
こういうなんかセンセーショナルな事件とか、あとは細かい報道されてないような事件とかだと、やっぱり、うん、刑務所に行きたくて、
はい、
お金に困って
るから、なるほど、
ちょっと物を盗んじゃったとか、
はいはい、わざと、
そうですそうです、
うん、
っていうような話を聞くことがあるんですけれども、
はいはいはい、刑務所入った方がマシやと。
そうですね、
今の生活が厳しすぎるから。
そうですね、
はい、
まあそうなのかもしれないんですけど、もしかしたら、
うんうんうんうん、
ただちょっとその前にまあもしそういうことを考えてるようなことがあったら、
はい、
ちょっともう絶対にやめていただいて
はいはい、
刑務所がどういうところかっていうのを今日説明するので、
うん、
まず話を聞いて、そういったことはやめていただきたいなと。
なるほど。
いうところです。あとさっきほど要するに衣食住を求めて、
うん、
刑務所に行くっていう方に関しては、
うん、
完全にやっぱり考え方がおかしくて、
はい、
日本には生活保護というものがありますから、
はい、
まあ、もしくは破産手続きっていうのもあるわけですよ、
うん、
だから莫大な借金を抱えてたとしても、
うん、
破産申し立てをして、
うん、
生活保護を受ければ、
うん、
少なくとも刑務所にいるよりは間違いなく快適な生活ができるはずなんです
うん、ルール上それあるけど、それを活用できない人がたまにいらっしゃいますよね。
そうなんです。なぜかそこに
知らないのか、弁護士に相談するのが、僕は資格がないんじゃないかとか思っちゃったりとか、
はい、
すごいお金がかかって僕には無理なんじゃないかと思っちゃってやらなかったりとか、
はい、
あとそれを生活保護のその窓口の人とか教えてあげればいいと思うんですけど、
うん、
その人たちがなんかすごく鉄壁の防御で、
うん、
もうこれ以上うちの部からはもう増やしませんよみたいな感じで無限に断ったりして行き場がなくなる人がいるのが問題だと思う、
うん、
その制度があることを教えてあげればいいんですけどね。
そうなんですよね。だからそれで犯罪を しなくて済むんであれば本当にバカみたいな話じゃないですか、
うんうんうん、
あのなのでそうですね、弁護士に相談、まあ、あと法テラスに相談するのがいいかもしれないですね。
お金もかからないから
一番、うん、あのまあ、弁護士が法テラスというところに行けば、まあ、結局は弁護士に相談ができるんで、
その安くね、
とりあえずお金がなかったとしても、
うんうんうんうん、
ということを考えていただきたいなっていう
まずは、ね、はい、
ところです。
ただそれを本当に知らなくてそんな救済手段があることを、
うん、
本当に悩み抜いてこういうことをやってしまう人がいるんじゃないかなと思う。
そうです。生活保護を受ければその住居手当というか、うん、その家賃の部分も出ますし、
うん、
あの生活するだけの費用も出ますから、うん、まあ、平均10万から20万ぐらいもらえるっていうふうにも言われてるぐらいなので、はい、そこはちょっと気をつけていただきたいということです、
は
い。
まあ、今の時点ではそういう制度があると、はい、10年後どうなっちゃうか分からないですけどね。
それと極刑というか死刑、
はい、
死刑はもうそのなかなかその死刑になりたい以上、その死刑の説明をしたところで、
はい、
そう、こう思いとどまることはできないのかもしれないですけど、
うん、
やっぱり死刑はかなり過酷な刑ですから。
まあね。
はい。
はい、
ただ死ぬだけじゃなくて、
うん、
何せ死刑宣告されて、
はい、
すぐ死刑されないわけですよ。
うん、
もしかしたらすぐね、まあ楽になれるというか、
はいはいはい、
死ねると思ってるかもしれないですけれども、うんうんうん、死刑になると、
うん、
自分がいつ死刑執行されるかっていうのも教えてもらえないですし、
はい、
まあ、それ自体が人権侵害だと言われてることもあるんですけど、
うん、
その間ずっとこうなんていうか気持ちが悪い状況で、
はい、あれなんですか、その日の朝教えられるんでしたっけ
ということでしたけど、
うん、
今やっぱりそれがさすがにまずいんじゃないかということで、
はい、
早めに教えた方がいいんじゃないかっていうような話にはなってますね、
うん、最後の晩餐みたいなやつはないんですか？
いや、ありますよ、はい、
じゃあ朝言われて、
はい、ちょっとごめんなさい、いつというのは具体的なことは、
いや、その最後の晩餐でその死刑言われてですね、はい、これ最後の飯ですって言われた時に、はい、ステーキとか食えんのかなと思うんやけどね。
あ、好きなものをってことですよね、確かね。
うん、でもそんな食べれます、その、うん、メンタルに来ません？うん、
いや、なので、ちょっと死刑囚のその看護をした方とかに聞くと、
はい、
やっぱりその死刑になりたいって入ってきて、死刑になってる方って、大体やっぱりなんか本当に見てると、更生してるというか、
うん、
ようやく刑務所で死に向き合うというか、
うん、
生命に向き合うみたいな感じになる人がやっぱ多いみたいですけどね。
なるほど。
はい。
いや、そのね、この弁護士放送を続けてる中で、
はい、
僕その刑務所って罰を与える組織だと前は思ってたんですけど、
はい、
今はやっぱ更生する組織なんやなっていうふうに思うようになりました。お正月におせち料理が出たりとか、
はいはいはい、
節分とか、その年間行事みたいなことをちゃんとやるんですって。
やりますね、はい。
で、それやる理由っていうのが、本当に生まれた時の環境が悪くて、
うん、
そういうことを小さい時から経験してない方とかがいらっしゃるそうなんですよ、はい、で、そういう方にその節分をやるとか、
はい、
おせち料理を食べるとか、はい、そういうことを経験してあげると、あ、
うん、
僕も社会に必要な人間なんだと、
うん、
自分を大事にするようになるんですって、
うん、
ねえ、僕らはラッキーなことにそこまで過酷なその、はい、環境じゃなかったからわからないけど、
はい、
もし本当に辛い環境で犯罪をするしかなかった人がいたとしたらですよね、
はい、
それはその、まあ、悪いことしてたとしても更生のチャンスがあった方がいいんじゃないかなとは思う、
はい、
だから、まあ、税金かけてもおせち料理とかは食べて、クリスマスとかはケーキ食べてもらって、なんかそういうふうに社会に役立つ方になって帰ってきてほしいなと思う、はい。
まあ、ただ、極刑である死刑は帰ってこれないので
。いや、まあ、そうやけどね。それはもう、だからもう、一線越えたらいかんよね、その、うん、死刑になるほどのことをやってしまうと。
だから本当に残酷な刑なんですよ。はいはいはい、それこそ、さっきの通り、すぐ死刑にならないわけで、改、
う、
心、
ん、
する、後悔してる方が結構ほとんどだっていうような刑務所の、その方の発言からいくと、うん、ようやく死刑になって初めてなんかこう反省してるとか、
うん、
ね、更生したのかもしれないけれども、
うんうんうん、
結論としては、まあ、殺されてしまうわけなので、
はい、
そういう刑なんですよっていうところですね。うん、まあ、法制度上は死刑って自由刑じゃないので。う
ん、自由刑？
要するに、懲役刑と、懲役刑ってあるじゃないですか。よくある。
はい。
禁錮と。禁錮刑ってのもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それは自由刑って言って、その自由を、この、
奪う。
制限される
っていう。なるほど、なるほど。
あれなんですけど、はい、死刑って別に自由刑じゃないから、うん、自由奪われる理由がないんですよ。
うん、
だから、その死刑執行までの間ってあれ刑じゃないんですよね。
はい、
刑を待ってるだけで、
うんうんうん、
その人に与えられた刑っていうのは、もう死ぬことだけなんですよね。
はい、
だから、本来は、別に公正も何もなくて、その死刑執行するまでこう反省させる必要も何もないんですけど。
けど死刑が執行されるまでに待ってる人と懲役刑の人って場所が違うでしょ、は
い、そうです。だから、
死刑の人はもう死刑の人がだけの場所にいるんですよね。
というか、死刑はさっきの通り自由刑じゃないから刑務所にいたらおかしいんですよ。
なるほど。
刑務所はその自由刑の刑を全うする場なので。
はい。
死刑囚の方は刑を全うする必要はないわけですよ、うんうん、まあ、死ねばいいだけの話なんで。
拘置所なんや。
拘置所ですね、
死刑囚がいるのは。
いるのは。
ああ、なるほどなるほど。
はい、まあちょっとじゃあそこはまずご説明させていただくと、
はい、
身柄のこう拘束する施設って大きく3つありまして、うん、
はい、
留置場と拘置所と刑務所なんですよ、
うんうん、なるほどなるほど。
で、1つ目の留置場っていうのが、
はい、
まあよく行くというか、
行ったことあります。すごいラッキーなことに行ったことないです。
僕もない。
お仕事でもないんですか？
あ、いや、
留置所っていうのは警察署内にある牢屋ですよね。
いわゆる豚箱ってよく言うと留置所のこと。
はいはいはい、
はい。やんちゃな弁護士とかだったらもしかしたら留置所ぐらいってことある人いるかもしれないですけど、まあすぐ出てこれたぐらいの感じで。
はいはいはい、
これはもう警察の、
うん、
警察に逮捕された人が、
はい、
まず行くところですよね、
うんうんうん。
被疑者の段階で行くところです。
はいはい、ま、なんか四ツ谷に警察署があって、大きいやつが。建て直ししたのかな、10年ぐらい前に。あ、
はい、
あの時、あの建物を、
はい、
なんか宿として使いたいと。
はい。
いう問い合わせがすごい来たそうですよ。
あ、留置場ちょっと味わってみたい。
そうそうそうそう。鉄格子とかあるところ、警察署内で、そのホテルにしてですよね。留置所の部屋とか面白そうじゃないですか。
なるほどね。まあまあ確かにね、はい。中まではね、僕も入れないので、うん、石鹸には行くことはもちろんあるんですけど。
いや、だからこの弁護士放送をバズらせるために、
はい、
今年なんか一石投じてくれるんでしょう、世間に。
いやいやいや。
全国ニュースになるようななんかを。その時行けますよ。
なんかもう、そういう世の中が嫌ですね、もう僕本当に。それやったら本当に多分リスナー増えると思うんですよね。間違いなく。
はいはいはい、はい。
僕が逮捕されれば。
うん。
うん、まあ、失態されないようにはしたいですけど、まあ、それが留置所なんです。
はいはいはい。
で、もう一つの拘置所っていうのは何なのかっていうと、うんうん、まあ、警察に逮捕されて、その警察署に捕まって豚箱に入れられて、
はい、
その後、まあ、釈放される場合もあるんですけど、
うんうんうんうん、
捜査が進んでいくと、起訴というか、刑事裁判に進むかどうかっていう判断をすることになるわけですよ。
はい、
いわゆる。
検察官が。
そうです。検察官に判断が委ねられるわけですよね。はい、で、起訴されたら、被告人として、刑事裁判で、審理を受けなくてはいけなくなるという状況になるんですけど、
はいはいはい
はい、拘置所というのはその被告人になってる方とか、
うん、
あと死刑囚を、うん、拘置する施設として作られてるのが拘置所です、
はいはいはい、だからあれですよね、その裁判が行われてる間に裁判終わって帰るところが拘置所になってるってことですよね。
そういうことです、そういうことです、そういうことです、はい、裁判を受けてる方が被告人が捕まってる場所と、
はい、うんうんうん、
いうのが拘置所で、
はい、
で最後刑務所が懲役刑などの受刑者を収容する施設と、
うん、
いうことなので死刑囚は拘置所にいるんだよっていう、
はい、
ことですね、はいはい、まあ、留置場だけ警察の管轄で、
うん、
拘置所と刑務所はいずれも法務省の管轄なので、
なるほど、
はい、まあ、前回放送でご説明した監獄、
はい、
昔は監獄と言われてたわけですけれども、
うんうんうん、
今はまあ刑務所というふうに言われてるっていうことですね。はいはいはい、でただ実際は警察に捕まって留置場に入れられて、うん、その後そう検察官のところに連れてかれて、
はい、
でさらに起訴されてるんだけれども、うんうん、被告人にもなってるんだけれどもっていうのが状況でもそのまま警察の留置場にいることも結構多くてですね、
はいはいはい、
要は留置拘置所が施設費として結構不足してるらしくて、ちょっと本当にそうか分かんないんですけど足りなくて、まあ、しょうがないんで警察の留置所をそのまま代用するっていうような、
はいはいはい、
ことも結構あるとかよくある。
設備的には変わらないんですか、中にあるもの。
それはちょっと僕分かんないですけど、
鉄格子の中何があるの、ベッドとトイレとか。
いや警察の留置所は、
はい、
多分複数人で中にいる感じですよね。でも聞いた話だと拘置所の方が少し、留置所と拘置所選べた場合、うん、比べたら拘置所の方が自由っていうか、これは間違いなさそうなのは差し入れがなんか拘置所の方が緩い気がします。
なるほど。
僕もだから捕まった人になんかこう本を差し入れるとか、
はい、
本人の希望で、
うんうん、
あるんですけど、
はい、
警察署だとの方が厳しいようなイメージです、
ね。本が厳しいっていうのはどういうことですか。この本は OK やけどこの本はいかんっていう本があるってこと。
あります。
どういう内容の本なんですか。例えばエロ本がいかんとかそういうこと。
いや、いやそれも度が過ぎたらいけないのかもしれないですけど、
はい、
前言われたのは、
うん、
すごい真面目な本なんですけど、
はい、
なんか資格試験の勉強の本で、
うん、
よくチェックシートみたいな、チェック式のあるじゃないですか。こうなんか資格で相手覚えたらチェックしていって、
はいはいはいはい、
ってあるじゃないですか。
はい、
バーって書いてある。それを留置所に入れるときに留置所ダメだって言われて、なんかそこ暗号になってるかもしれないみたいなこと言われて、でこれ全部見れないからいちいちなんか書き込みが、はいはいはい、とかがあるかどうか、
うんうん、
それで何かこう暗号的なことを送る、
送ってなんか証拠隠滅とかされたら困るから。
そうだから私では僕がではなくその、うん、例えばその外の仲間が、
はい、
その被告人に何かを知らせたいという趣旨でやってるからダメだと。だからクロスワードとかも確かダメって言われたんじゃないかな。
は
い、
あなるほど。
ただ市販されてるのそんな成功に作れるのかなとか思ったりもするんですけど、
はいはいはい、
確かに手書きのクロスワード
もうなんか暗号使える気満々やもんね。
入れ立ててたらちょっと確かになとは思うんですけど、
はいはいはい、
っていうのがありましたけど、拘置所だとすぐ普通に入れられたりとかしたので。
なるほどね。
あと服とかもねなんかちょっと規制があるんですよ。
はいはいはい。
まあそこは安全面なんですけど、
うん、
多分だから紐があるやつはダメだとは思うんですけどね。
首吊るからでしょ。
そう、うん、そういうのもですし、あとなんか拘置所で色とかも決まってたのかな、なんか何色じゃなきゃダメだとか、まあ とにかくなんかその少し運用が違うようです。
なるほど。なるほど、なるほど。
はい。僕ら弁護士から行くと、留置場って、夜中でも、接見させてくれるんで、拘置所だと、時間決まっちゃってるんで、
なるほどね。
留置場の方が、接見には楽なんですけど、
はい、
警察署は24時間やってますんで、
うん、
という違いの施設がありますというところですね。
はい
はいはいはい、で、じゃあ、刑務所入ったら、どんな生活なのっていうことなんですけれども、
はい、いやーこれで一番きつそうなのはお風呂が週に1回とかでしょ。
あーそのそうですね、週に最低週に1回ってだけで、そこも多分その刑務所によって違うところだと思いますね、
うん、いやーこれがなんかきつそうやなと思う。そのホリエモンの本とか読んでたら、はい、風呂週に1回かと。
はい。
それ以外は別になんかそんなに大変そうじゃなかったけどな。
そんなに大変そうじゃないですよ、確かに。確かにそんなに大変そうじゃないです。
はい、
一般的なっていうのは、その、刑務所によって多分違うと思うんで、
はい、
大体こんなもんだよって話をすれば、やっぱり6、7時前ぐらいに起きて、
はい、
で、普通に、1時間ぐらい、朝ごはんの時間があって、
はい、
で、
それは食堂に集まるんですよね。
そうでしょうね。
はい、
で、その、8時から、例えばですよ、7時、うん、7時から朝ごはんだとすれば、
はい、
7時から8時で朝の身支度と朝ごはんで、うん、で8時から作業、
はい、
先の経 刑務作業っていうのを従事しなくちゃいけないんで、うんうんうん、8時から刑務作業に入ったとすれば、まあ大体5時前ぐらいまで作業が入るんですけど、
はい、
当然やっぱりその作業の間に運動の時間とか、
はい、運動の時間であれでしょ、タバコ吸う時間なんでしょそれ。
まあ運動してもいいし、それタバコ、まあ休憩ですと変わらないですよね。
なんかそういう本を読みましたけどね。はい。
まあ、その、別に運動しなくてもいいんだと思うんですよ。
はい、はい。
うだうだしたらいいっていう話だと思うんですけど。
はい。
で、その間、だから運動の時間、休憩の時間、お昼の時間があるんで、うん、まあ、8時から5時前ぐらいで仕事してるって考えたら、そんなに、
は
い、きつくはないのかなと。
はい、はい、はい。
で、まあ、5時になったら、まあ、お昼ご飯、夕ご飯食べて、うん、お風呂入るときは入って、
うん、
で、大体、その6時から寝るまで、
はい、
夜の9時までが、うん、自由時間で、
ほうほうほう、
まあ、テレビ見てたり。
テレビも見れるんや。
チャンネルの制限あるかもしれないですけど、テレビを見てたり。
ネットフリックスは？
ネットフリックスはどうなん
だ？ブラックミラー見れますかね？
見れないんじゃないですかね。見てるやつがいたら、やっぱり、かなり上級の、あれなんでしょうけど、
はい、
まあ本を読んだりっていうような流れなので、うん、まあ、うん、18時以降はそういった、リラックスタイムっていうようなことで1日が過ぎていくよっていうような内容ですね。
はいはいはい。
で、先ほど、その、刑務作業に従事しなくちゃいけないですよって話をしたんですが、
うん、
一応法律上は前回の放送でも言ったかもしれないですけど懲役刑だけで、
はい、
まあ、禁錮刑は刑務作業はやらなくてもいいです。
やらなくていいっていうか禁錮から出れないんでしょ？
いや、希望したら、
はい、
やらせてもらえます。
あ、そうなんや。
はい、逆になんかその何もしないとこうなんていうか逆に辛いみたいな場合もあるんで、
うん、いるでしょうね、はい、そういう方。まあ本とかがあればいいですけど、任天堂スイッチとかないですもんね。
任天堂スイッチはないんじゃないですかね。はい、というようなところと、
うん、
あとはその先ほど山本さんが少しちらっと話をしましたけれども、うん、なんていうんですかね、その改善更生の意欲の喚起、社会生活に適応する能力の育成っていうのがやっぱり、まあ、要するに更生を目的としているところがあるので、
だから刑務所出た後にちゃんと社会で活躍できるようにってことですよね、は
い、なのでその慰問というか
慰問
例えばまあ
お笑い芸人が来るとか、
あ、それもあるんじゃないですかね、
はいはいはい、
はい、あと
ストリッパー、
いや、そうあんのかなまあでも喜びそうですよね。
いや、日本はなんかそんななさそうですね。外国ありそうな気がするけど。ただその、さっき任天堂スイッチはダメって言ってましたけど、はい、なんか、ヨーロッパの方の刑務所行ったらプレステ入ってましたよ。
ああ。
その部屋に。
まあ、だから、なんで漫画が良くてプレステがダメなのかとかになってくると、確かに、はい、まあ、線引きは非常に難しいですけど、
うん、
そういった、なんか、芸能人の方のショーみたいな、
はい、
ものもあるでしょうし、あと、うん、祝祭日にお菓子が出ると、
うん、はい、
甘いものが出るっていうのはやっぱり非常にこう、
いや、甘いものでめちゃめちゃ喧嘩するらしいですよね。
なんかそのすごい甘いものってすごいらしいですよね。やっぱり脳に与える快楽物質というか、う、甘いものずっと立ってて、で食べた時にやっぱりすごい快楽物質が出るらしいんですよ、
はい、
だからちっちゃい頃あんなにお菓子が好きだったのかなって、まだ食べ出した頃じゃないですか、私は
免疫ないから、うん、甘いものに対する。確かにその刑務所大の大人が喧嘩するらしいですからね、砂糖をめぐって。
そうみたいですね、
うん、
で、さっき山本さんおっしゃったそのお正月のおせち料理とかも、
はい、
うん、ありますよっていう、
はいはいはいはい、
ところですと。
すごい豪勢な食事が出るんですよ。
ああ、ごめんなさいです。具体的にその、おせち料理がどういう料理かっていうのは僕もちょっと見たことがないんでわからないですけど、
はい、はい。はい。極道飯っていう漫画があるんですよ。
ああ、ありますね。ちょっと読んだことはないですけど、はい。
これを、僕ちょっと催眠術を勉強してる時があって。
ありましたね。確かに。それ知ってます。
いろいろな本を。
はい。
で、極道飯がすごいええって聞いたんですよ。催眠術に。
ああ、はいはい、はい。
極道飯の話っていうのは、
はい、
大晦日に、その、みんなが集まっ って、
はい、
おかずをかけて勝負するんですよ。
はい、
で刑務所に入る前に、
はい、
食べたもので美味しかったものを、
はいはいはい、
そこでみんなに話しするんです。
はい、
状況も全部話して、うん、でそこで唾をゴクって飲んでしまったらそれがポイントになる。
誰が判別してるの？
で、はい、それ負けた人はお正月のそのおかずいっぱいついてくるじゃないですか。
はいはいはい。
それをおかず取られるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それでみんながその、お正月にすごいいいものをたくさん食べたいから、
はい。
大晦日に対決するんですね。
はいはいはい。
あの時、横浜で食べたラーメンが美味しかったみたいな、それ全部状況を。で、この描写が、催眠術を話すのに一番近いんですって。催眠術で、その、術をかける人が、かけられる人に、いろいろ話をしていくじゃないですか、
はい。
やっぱ想像させないといけないそうなんで、
うん
その想像の描写がすごいんですよ。
うん
で、これ見てると、正月のご飯に全てかけてるから、みんな。
あ、そう。そう、やっぱ相当すごいんだと、お正月が。ああ。だから、もしかしたら、この外にいる人たちよりも季節感とか、その、要するに祝祭日とかお正月に対するこの楽しみっていうのが、上がってて幸福度が高い人もいるのかもしれないですね。い
やだからその僕はパーソナルジムやってますから、はい、そこで低糖質のお食事とかやってもらうじゃないですか。
はいはいはい、
でそれやって終わった後、うん、糖質を取ったりすると、うん、あご飯ってこんなに美味しかったんやとか、
うん、
パンってこんなに美味しかったんやってみんな気づくようになります。
うん、
だからねメリハリつけるのはいいかもしれないですね。
まあ、ちょっとなんかだんだん刑務所がいいみたいな感じになってきてますけど、そうではない。
はいはいはい。
それは別に、ここでもできるんで。
確かに。
別に。
確かにね、その世間に目をかけてまでやることじゃない。
刑務所に行く必要はないです。
確かにそうです。
というところです。で、ちょっと刑務所だと辛いところを言えばですね、
はい、そこですよ。
懲罰房っていうのがあるんで、例えばさっきの刑務作業をやらないとかね。
うん、
俺はやりたくねえみたいなこと言ってると、うん、懲罰房ってとこに入れられてしまって、
はい、
まあ要するにもう何もしなくていいよみたいな、
うん、
で結構何もしなくていいっていうのがものすごく辛いらしいんですよ、
うん、
であと人と会えないっていうのが辛いらしくて、
うん、
で今は違うらしいんですけど昔はなんかその正座してろみたいな、
はいはい、
ずっとみたいな一日中なんかその正座したりしてたら、はいはい、まあ正座じゃなくてもあぐらでもよかったとしても、うんめっちゃ辛くないですか？何もやらなくて、本も読めなくてとかなったら。っていう、こともあったの。今はそうではないみたいですけど、で今、やっぱね、人が、懲罰房行く人が結構多くて、懲罰房なのに2人とかになってたりするらしいんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それだと、ちょっと、辛さが少し半減するようなところはあるかもしれませんが、当然そういう辛さもありますと。
はい。ネットフリックスでやってる、センス8って見たことあります？
はい、え
センス8。
いや、ない、わかんないですね。
なんかもう感覚が繋がるんですよ。
はい。
いろんな各国の人と。
はい。
それで韓国にいる女の子が刑務所に入ってるんですけど。
はい。
懲罰房みたいなところに。
うん。
でもその子感覚繋がって他の国とか全然行けるんで。
うんうんうん。
懲罰房の中に入ってながら。
うんうんうん。
全然辛そうになかったです。
うん。ああ、そういう人はね。まあ、逆に懲罰房の方がいいぐらいなのか、かもしれないですけど。はい。というところです
ね。
あと前ブラック校則について話したことあると思うんですけど、昔は男子丸刈りだったじゃないですか。
中学校。
そうです。
は校則で決まってましたよね。
校則で決まってましたよね。うんうん、で実は刑務所は丸刈りしなくちゃいけないんです。
まあそれはしょうがないかなでも。
ただこれ
衛生的にもだから昔シラミが湧いたとかそんな理由じゃないです。
ただね、なんか外国人は免除されてるらしいんですよね。そこもなんかどういう理由なのかなっていうところもあるんですけど、
はい、
あとちょっといつか忘れて言いましたけど、
うん、
前に青森刑務所に収容されていた方いて、その方がそのなんか、はい、丸刈りにしたくないって言ったんだけど、
うん、
押さえつけられてバリカンで丸髪を蹴られてしまったっていうことがあって、
はい、うん、
その時は日弁連が、
うん、
日弁連に人権救済の申し立てっていうのをして、
はい、
で日弁連が法務大臣と刑務所に対して人権侵害に当たると勧告をしたっていうことはあります。
うんうん、勧告してどうなったんですか？
もうそれだけのはあって感じで終わっちゃって終わってんじゃないですかね。
なるほど。
日弁連政治力がないんです、ね。
そんなに？あ、そうなんですか？ 日弁連の会長さんっていうの、
うん、
いつもなんか選挙とかになると名前が上がりません？
なの
都知事の選挙とか。
あー、でも当選してないですしね。
なるほど。
まあ、政治力を必要としてないのか、弁護士がちょっとよくわからないですけれども、
うん、
あと、なんとなく、日弁連というと左寄りな、
はい、
イメージはあるんですけど、
うん、
じゃあ弁護士が全員左寄りかと言われると、そうでもないとは思いますし、っていうところもあるので。
何から来てるんでしょうかね。やっぱその死刑反対する人がいるからかな。
まあでもやっぱり弁護士のその役割、人権救済、別にもう右とか左とかじゃないと思うんですけど、人権救済っていうのがやっぱりあるっていうのは根底にはあるんでしょうけどね。右だろうが左だろうが、人権救済を目的にはしてるんでしょうけどっていうところですかね。ということです。
はい。
で、あと人によっては辛いかもしれないのは、選挙権がないです。
入ってる間は？
そうです。まあもちろん出たらいいんですけど、入ってる間は、
投票できない。
選挙権がないです。
うん、
この点も、一応、過去に、そもそも憲法違反じゃねえのと、
うん、
その選挙権を認めないことはと、いうようなことで、うん、問題になったことはありますけど、
はい、
一応今もない、
うん、
っていう状態になってると。うんうん、で、それと、先ほどの刑務作業をやらなくてはいけないんですが、
はい、
あれは労働、要するにこういう仕事としてやってるというわけではないんですけれども、
え、でもあれお賃金払われるんですよね。
そうです、報酬が払われます。
めっちゃ安いです
よ。めっちゃ安いらしいんですよ。ちょっとわかんないんですけど、
時給数百円とかやったと思いますよ。
うん、時給ね、円単位数円単位だったんじゃないかなと思う。
あ、そんなに安いんですか。
すごい安い。
じゃあ見た時にこんなに安いのと思って。
そうそう、だからすごい安いらしい。はい、いいんですよ。だから、網走刑務、前回放送でご説明した、その、囚人労働とかの、
はい、
そういうレベルではないにしても、
うん、
ちょっとやっぱり安すぎるんじゃないのっていうことで、うん、これもですね、多分昔に日弁連がですね、
うん、
せめて最低賃金を上げろと。
はい。
最低賃金を下回る、作業報酬金しか与えられない刑務作業をさせるというのは、やはり強制労働にもはや該当するようなことではないかっていう意見表明を何度かしているということはありますが、現状も、作業報酬金は最低賃金を、下回っていると。
いや、すごい儲ける人やったら、
はい、
そのバリバリに働かしていいと思うんですけど、例えば、ホリエモンとか、刑務所に入れてる間に、稼げって言って。
あの人でも、あれじゃなかったですか、その、メルマガみたいなとかやってたんじゃないですか、その。
それけど、自分に入ってるでしょ。
ああ、はいはい。
ホリエモンじゃなくて、国のためにですよね、がっちり稼いでもらって、
ああ。
で、そのうちの何パーセントか払うみたいな人ったら、
ああ。
よくない、そっちの方が。
まあでもそれ結構ものすごく例外の話ってことですよね。
いや、まあ例外かもしれんけど、それってなんか、はい、ある程度の裁量を与えて、刑務所に対して利益をもたらす人には、
うんうんうん、
お金稼いでもらった方がええけどね。
うん、
網走刑務所株式会社立ち上げてですよね。
まあちょっと無駄遣いはあるかもしれないですね。
まあ、そういう問題が出てくるのか。なるほど。
ということなんで、うん、まあ、いいことないです。
あ、刑務所に行ったら。
はい。あ、それと、あと、刑務所にいるときに、外の人と面会できるんですかっていう話なんですが、
うん、
まあ、ちょっと刑務所によるところもあると思いますのと、
はい、
人によって、面会、月の面会回数とか変わってくるんで、まあ、要するに、問題ばっかり起こしてたら、まあ、要は、あんまり面会が認められないし、はいはいはいはい、っていうようなところがあるんですね。ただ、少なくとも、多くても月7回とかだと思うので。
月7回
多くて。だから、当然、その外の人と、自由に会えるわけじゃないですし、
うん、
そもそも面会したいと思っても、誰でも、その受刑者に面会することができるわけではないんですよ。で、親族はまずできるんですけど、
今日親族がついてきてたら大丈夫とかじゃないですか。
それは親族じゃなかったら
ダメ。
ダメです。あ、まあ、原則はですよ、はいはい。原則は親族は OK となってるんですよ。うん、だから親族はまあまあいいんですけど、例えば、交際相手とか、
うん、
友人とかが面会しようとしても、うん、これは原則できないんですよ。だから刑務所が、個別の判断で、うん、認めてくれない限りはできないんで、うん、簡単にできるわけじゃないですよっていうところですね。
あ、じゃあ、なんか氷川きよしのファンやからって言って、
はい、
親族が氷川きよし連れて行ったりとかできないってこと？
その刑務所の所長、刑務所が認めてくれない限り、原則できないだから、何かその氷川きよしに会わないとどうにもならんっていう、その刑務所もなるほどと納得するような事情を、
ずんどこ節聞きたいから。
じゃないともう暴れ出すみたいな。それはもうしょうがねえなっていうレベルじゃないと、
はい、なるほど。
認められないですよっていうことなんで、これ当然といえば当然なのかもしれないですけど、はい、自由に外の人と会えるわけじゃないですよっていうところで非常に不自由があります。
はい。
はい、という感じなので、なんかまあ、まあ。
それももちろんそうなんですけど、やっぱり気にしなければいけないのは、その後ですよね。刑務所出てきた後の生活がすごい大変になると思う。
そうですね。
うん、
今は本当にインターネットで残っちゃうんで、
はい、
再就職がやっぱりすごい難しいみたいなんですよ。
うん、
就職活動するときに履歴書書きなさいって書いてあ、うん、書きなさいっていうか履歴書は普通出すと思うんですけど、うんうんうんうん、懲罰の規定とかがあったりすると、うん、罰と書いてあったら本当は書かなくちゃいけないですよね。
ああ、なるほど。
もし。
履歴書にありますよね、懲罰っていうところ。うん、
もし、その過去に、その、犯罪を、
はい、
で、その、前科があるならば、うん。で、それを書かなかったら、うん、まあ、やっぱり、解雇理由とかなりかねないと思いますし。
まあそりゃそうですよね。初めに嘘ついてるからね。
嘘ついてることになるんですが、うんうん、実際そんなの書いたら就職できないじゃないですか。
はい。
だから、本人の更生のためには、うん、そこもやむを得ないのかなと思うし、昔は多分そんなの書かないで普通に就職してたと思うんですけど、
うん、
今って、やっぱり、
調べれる、
そうなんですよ。就職のその採用する側も、後でこの人が実は前科持ってたとかが分かった時に、やっぱり他の役員から、なんでそんなこと調べなかったんだと。こいつパンツ取って
る。一回痴漢で捕まっとるやないかと。
そうなんですよ。だから、なかなか更生したとは言っても、社会は受け入れてくれない。
そうですよね。
まあ、本当に更生してるのかもしれないですけど、採用する側からすると、
リスクがあるわね。
リスクというか、あえて取る必要がないっていう判断になっちゃうじゃないですか。僕も、法律事務所の、その、弁護士の採用とかもやるんですけど、マジでわかんないんで、就職活動で誰がいいか、どういう人かっていうのは、本当に。
ああ。
だから、その、マジでわかんない中で、その、前科のがある人に突っ込んでいくっていうところが、なかなか、やっぱり正直なところ判断ってかなり難しくなっちゃうところがあるんで。
はいはい、すっごい法律の知識があると。ドラマスーツバリの。
ああ、はいはいはいはい。
ああいう人やったらまあ言っちゃうけど。
まあだからあとは犯罪の内容もありますよね。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはい。
だから、本当にそこは、影響が大きいですし、で、これもよく言われてることですけど、
うん、
再犯率って日本すごい多い。っていう
高い
刑務所に入った人がまた戻ってくるっていうことが多いわけなので、ここもその更生のしやすさ、社会に出た後どういうふうに更生しやすくするのかってことを考えてやっていかないといけないのかもしれないですね。
まあもうちょっとでも時給上げてあげないと。
あ、中にいる時ですか？
中にいる時に出た時それ渡してもらってそれを資金に頑張れってことでしょ？
そういう趣旨でもない、ないんじゃないですかね。まあ、本当に少ないんで、中でお金もやっぱりいると思うんで、ある程度。
はいはいはい、
やっぱり本とかも、仕入れと、そのやっぱり交換とかするじゃないですか。自分が持ってる本読み終わったら他の人と交換。
おー、なるほど。それは OK なんですか？
OK なんですけど、
はい、
やっぱりその仕入れ差し入れとかが全然もらえない人と、
うん、
あのいっぱい本持ってる人とやっぱりさちょっと権力っていうかなんか人付き合いがしづらいしやすいっていうのがあるみたいなんですよ。
ああそうなんや。外国は本当にお金持ってたら天国みたいに過ごせるとか言いますけどね。
まあでもそれだから程度の差はあれ日本もそうなんじゃないですかね。
なるほど。
やっぱり。
はいはいはい。
ということで、うん、今日は刑務所の内容をご説明させていただきましたが、
はい、
くれぐれもこう興味本位で刑務所に行きたいとか、
うん、
死刑になりたいがためにこう犯罪を犯すということは厳に慎んでいただきたいなと思います、
はい、いやそう、まあ、あんまりおらんろけどね。
まあそうですね、
はい
はい、
現在、はい、ちょうど今現在それで悩んでたらね、
はい、
我々の意見を聞いていただいて、
はい、
犯罪に走らずに、
はい、
他の手段を探しましょう。
そうですね、
はいはい、本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見・論評及び法解釈はあくまで私的見解であり弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。